Flippers Radio. はい、新年明けましておめでとうございます。ゆたかフラッパーこと吉田ゆたかがお送りするフラッパーズレディオ。実はですね、この出だしというのはありそうで今までなかった出だしであります。というのはですね、私が自分の名前なり紹介なりというのをですね、マイクの前で行うというのは自発的に行うというやつですね。これはね、実はなかったことなんですね。ありそうでなかったんです。というのは、その聞いてる人の範囲が実に狭いであろうという前提でやっていたというのと、あとその俺が誰であろうといいじゃんっていうですね喋ってる側のこの黒子根性がですね、どうもその自発的に自分の名前をマイクの前で言うということをさせなかったんですね。だから今でもですね、マイクの前で自分の名前を言うときにものすごく緊張するというね、はい。そんな豊かフラッパーさんなんでございますけれども、だからね、その自分のことをどう呼んでくれっていうのもその強制してないもんだから、呼ばれ方がね、しかし名字で呼ぶやつはさすがにいないので、名字ありすぎだからね。吉田っていうのは今もそうなのかどうか知りませんけど、僕が聞いた時には、東京都で12番目に多いという、この多いといってもまた12番目というね、この中途半端さな、が嫌なんですけれども、12番目に多い名字ということで、吉田といえばね、呼べば数名振り返っちゃうみたいなね、ところがありますから、そういうこともあるし、吉田で呼ぶやつはなかなかいないだろうと。そうすると、豊かが フラッパーなんだよね。ね。フラッパーなんだよ。どっちでもいいやっていうことをもう含めつつ、ただ、すべてのメディアは私の場合、そのボーダーに帰結しますんでね。ボーダーってのは、もう言うまでもないですが、私が、所属しているバンドの名前でありますけれども、昨年の12月1日に1年ぶり丸1年ぶりのライブってやつを池袋のフィールドという箱でですねやりまして、でおかげさまで他の出演者に助けられましてですね、お客様がたくさんいらっしゃるところで、ライブをやらせていただきまして、しかもそれが、本人たちも満足できて、割と評判も良かったというところでですね、調子に乗って2013年はですね、もうちょっと頑張っちゃおうかなっていう、その頑張っちゃおうかなっていうところの中のこの枝葉に分かれていったところの一つに、このポッドキャストもあるっていうね、そういうことなんでございますよそうなんですよ。だから実はね、いろいろあるメディアをこの、バンドのプロモーションのためというよりは、その豊かフラッパーなり吉田豊かなりという名前がね、そこそこ広がって、その先に、どうもこいつバンドもやってるんだという程度のことでいいから、いろんなそういった方面のね、認知度を上げてみる、その作業をやってみようじゃないかと。で、割とそのね、怠け者なもんですから、その辺のことを足でこの稼いでやろうという頭がどこにもないわけですよね。インターネットあるんだからネットでやればいいじゃんっていう、そういったこともありまして、自分がやってるその、ね、ネット上のあれこれであるじゃないですか。その僕だったらそのツイッターであり、フェイスブックであり、当然、ね、このポッドキャストもあり、ブログもあり、で去年はニコ生もね、ボーダーのボーカリストでありますところの田川寛太のですね、尽力もありまして、ニコ生もやらせていただきまして、ニコ生もだからライブが終わってからね、1回もっていうか1回もそのまともな放送っていうのをやってないんですけれども、それもねまた再開しようかなとは考えているんですけれども、だからそういったことも含めて、全てのものを使ってですね、 吉田豊なり、豊フラッパーなりという名前をですね広げてみようじゃないかと考えている次第ですね。まあそんなわけでございましてですね、どんなこんな理由をつけようがですね、始まったもんは始まっちゃったんでですね、まあ心機一転でフラッパーズレディオをね再びまあスタートさせるということで、まあ今のところはね隔週ぐらいのペースで、やっていこうかな、まあそんな感じで考えているんですけれどもね、まあ1月のね一発目ですから、その正月っぽいね話題がねえかなといろいろねこのネット上うろうろしとりましたら、まあ、こんなんがありましてですね、ツイート数の世界記録を、日本の明けおめが更新したというね、すごいですね。あの明けおめってどうなんですか。私はねもうあの昭和の人間ですからね、明けおめがその明けましておめでとう、もちろん略してるわけですよ、縮めてね明けおめ、ことよろなんていうわけじゃないですか。だけどあれ初めて見たときね、やっぱりね明けおめことよろで、それがその明けましておめでとう今年もよろしくとはとてもねやっぱり考えられないイメージできないというね、なんだろうな、ギャップというか違和感はね感じたんですよ。あれどうなんですかね、すごくかかるものをね感じるんですよね。明けましておめでとう、明けおめっすよ。例えばあれが年賀状ねはがきに明けおめって書かれてたらなんだこりゃって思うじゃないですか。ところがそれがそのネット上であったり、なんだメールであるとかさ、なんかそういうものだったら明けおめことよろが通用しちゃう。で ましてやツイッターね、ツイッターというところで明けおめですっていうのは、果たしてその明けましておめでとうという正式な時効の挨拶として、許されていいのかっていうね、なんかまるで頑固じじいみたいになってますけどもね、あ時々ね違和感を感じるんですよ。で特に私はですね今年紙の年賀状に回帰した部分っていうのがだいぶありましてですね、ここ数年では最もハガキの年賀状というのを、まあうちの場合はですね父親が一応デザイナーの端くれだったりしますので、端くれっていうと本人に大変失礼ですけれども、またそんな存在でもないんですけれども、毎年ね年賀状をですね吉田家作ってもらうわけですよ。でその年賀状に一筆添えて宛名書いてっていう、まあ、手間だけなんですけれども、それにかけるその時間と手間というのをですね今年は数年ぶりにだいぶかけまして、で、まあ、吉田家の場合年賀状を今年用意したのが大晦日だったもんですからね、もう年内だろって感じですけどもね、一応年内だろっていう、それで十分だろうっていうそんな感じですが、年賀状を書いて大晦日のね夜凍えながら寒いなって言いながら書いて、寒いなって言いながら出しに行ったんですけれども、だいぶねハガキに回帰した年だったりするんですよ。そうするとね明けおめことよろってどうなんかなっていう気はちょっとします、しますとか言って、メインストリームだと言われてしまったらね、それもまた受け入れなければ現代は生きていけないのかなと思ったりもするんですけれども、でこの記事のタイトルがねツイート数の世界記録を日本の明けおめが更新なんですよ。更新ってじゃあ更新されるそれまでの記録というものが あったわけですよ。でそれなんだという話ですよね。 それまでの最高記録は2011年12月9日に日本テレビ系列の金曜ロードショーで放送されたスタジオジブリの映画作品天空の城ラピュタの放送中で、1秒間における世界中のツイート数が2万5000飛び88だった。主人公が劇中で発した言葉を用いて、バルス祭りとも言われた。要するにバルスなんですよ。確かにね、その僕をフォローしてるフォロワーさんの中にもいたし、僕がフォローしている人たちの中にもたくさんですね、バルス、これ一言をですね発してというか、つぶやいた人はねすごい多かった。でバルスって何よと。私はですね、実はジブリとか全くわからない人で、まあそれでもジブリまだ見てる方かもしれませんけれども、もっと言っちゃうとエヴァンゲリオンとかが全くわからない人で、もうさらにダメ押しで言ってしまうとガンダムもわからない人なんですね。でね、そういう私がツイッター上にこのたくさんですねばらまかれるバルスというツイートを見て、なんじゃこりゃっていうですね、気分になったのはもう想像に難くないわけですが、でまあわからないまんまね終わらせるのもなんだから、もう誰にね今更その聞くこともバルスって何よって聞くのもなかなかね恥ずかしかったりするじゃないですか、どうせタイミングずれてんだから。でそうするともうねインターネット便利なもんでググれこらって話になるわけで、で調べたところですね、バルスとはラピュタ崩壊の呪文であると。ラピュタ語での意味は閉じよであるが、ネット上においては崩壊破壊の意味の他に様々なネタとして扱われていると。なるほどね。特に2チャンネルではサーバーダウンの呪文としても知られ、金曜ロードショーなどでラピュタが放送される日の実況すれにてバルスと叫ばれる瞬間に合わせた大量のバルスの書き込みの負荷で韓国からのサイバーテロでも落ちない2チャンネルのサーバーが落ちたという事例がある。すごいね、落ちるんだ。2011年12月9日23時22分頃の発動時にはツイッターのツイートが 25,088 これさっき出ましたねに達し、当時の世界記録を 16,000 ツイート以上更新、発動前後の平均秒間のツイートの約3倍であると。すごいよね。これちゃんと追記があって、これが、今回の明けおめによってですね1秒間になんと 33,388 ツイート。これね、明けおめもすげえと思うけど、明けおめと比較してバルスがそんなにあったのだと考えるとですね、ジブリ恐るべしですね。あ、ジブリじゃねえ、これジブリじゃないんだっけ、ラピュタってジブリですよね。もう分かんなくなっちゃった。スタジオジブリだよね。もうね、ラピュタ恐るべしですよね。崩壊破壊の意味、よく飲みすぎてね、もうダメだという時にバルスってつぶやく人が僕の周りでは多かったような気がしますけれども、すげえな。おお、非常に正月っぽい話題でしょ。なんかね、そういうのを一個ずつ拾っちゃおうかなとか思ったりして、ネタ的には結構ね、いろいろ他にも候補あったんですよ。候補だけね。候補はですね、深海生物ダイオウグソクムシ絶食5年目に突入とかね。バカですね。俺もこういうのばっか選んだんだけどね。深海生物のこのダイオウグソクムシっていうのがね、三重県の鳥羽市の鳥羽水族館に飼われてるんですけど、これがなんとですね、餌を与えるんですよ。餌与えるんだけど、めんどくさそうにね、前足で、もうあちけって突き飛ばしちゃって、食べないんだって。このダイオウグソクムシ。で、これが5年続いてるそうです。すごいよね。2匹飼ってるんだよ。で、2匹飼ってて、これがまたね、ナンバーワン、ナンバーツーっていう名前を付けられてるっていうね。人気者じゃないからさ、別段。パンダとかじゃないから名前公募とかもされないわけよ。ナンバーワンナンバーツーなんだけど、そのうちのナンバーワンっていうのが5年間この餌を食べないと。すごいよね。体長29センチで、 前に食事したのは2009年1月にアジ1匹約 50g を食べて以来何も口にしていないと。すごいですね。でこの鳥羽水族館に来た時の体重っていうのが 1040g なんだそうですが、で2012年11月の測定ではなんとここから 12g しか減っていない。5年間絶食してるわけですよ。5年絶食してるのに 12g しか体重が減らないという、すごいよね。何を食ってるんだ。食わないって食べてないと、それは食べて、餌はね食べてないと思うんですよ。餌は食べてないだろうけれども、このダイオウグソクムシっていうのはですね、メキシコ湾やカリブ海などの深海に生息する、なんだ、海生甲殻類で、等脚類中の最大種、魚などの死骸を食べるため海の掃除屋とも呼ばれると。海の魚を食べるぐらいですからね、なんかがっついてそうな気もするんですけれども、ただこいつ接触してるというね。これ1月5日のニュース。あと築地のマグロが1億5540万っていうねこれもすげえよなと思いましたけどね。清村落札。清村ってのはですね、あの寿司三昧をやってるとこですよね、確か。そう、あの寿司三昧をやってるとこなんですけど、清村って聞くとですね、これ僕今自分の、あの勤めてる会社が築地にあるわけですけれども、あの築地清村っていうコンビニがあって、清村コンビニやってたんだよね。で弁当とかもう弁当の蓋が閉まらないようなものすごい、ボリュームの弁当を売ってたりなんかして、結構人入ってたのにこれを潰して寿司三昧にしちゃいましたからね。やっぱ寿司の方が儲かるのかなというね、コンビニ割に合わないのかなという気もしますけれども、清村の木村清社長60歳、これはあれだよね、いつも真ん中でマグロをさばいてにっこりしてる、恰幅のいいおっさんですよね。出たがりだよね、絶対俺出たがりなんだと思うけど、少し高かったと苦笑いしながらも、良いマグロで日本を元気づけたいと力強く話した。何言ってんだろうねこの人ね。マグロは築地にある寿司三昧本店で買いたい。赤身が1貫128円、中トロ298円、大トロ398円の通常価格で提供する。清村によると原価は1貫あたり4万から5万円になるという。すげー、原価4万から5万で、こうね、ま、1貫赤身が128円って大赤字じゃねえかバカ野郎っていうね。これ何食出るんだろうな、何貫出るんだろう。ぜひこれの収支決算が知りたいと有形します。まあね、築地のね、市場も2014年度中に豊洲地区への移転を予定していたが、この土壌汚染対策工事が遅れ、言いたくないけど民主党のやってること全部遅れるね、本当に。1年延期する方向。初競り前には市場関係者が集まり、卸売業者の代表が昨年までの不況を出して明るい1年にしようと新年の抱負を述べ、商売繁盛を祈願したというね、そういう記事があったりですね。まあネタはね結構ありましてね。あとね、これは知っとくと、まあ、ネタにはなるでしょうね。1月4日の時点ですけれども、1月3日の午後9時、フィリピンの西のスルカイというところでですね、熱帯性低気圧が台風1号に変わりました。なんとね、1月4日にもう台風1号というのが発生したというですね、これが NHK ニュースによってですね、 NHK オンラインで報道されたという。中心の気圧は1200ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心から半径170キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていますと。台風は1時間に35キロの速さで西へ進み、この後南シナ海に達する見込みで、気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。もう何の船舶が通るかも全く分かりませんけれども、まあ南シナ海言ってますからね、日本には全く関係ないところでこの1号っていうのはまたね、温帯性低気圧に変わっちゃったりなんかするんでしょうね。まあ、今回はですね、こういったネタをカツカツ用意していたにもかかわらずバルスで終わったというですね、そういったフラッパーレイディオでございました。また再来週お耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと吉田豊でした。それではまた再来週、さよなら。